自分が背負う。相川美奈子。お母さんが背負ってあげてください。幼稚園のお誕生会でみんなと一緒に座っていることができず、母親にくっついて泣いている娘を叱っている私に、先生がおっしゃった。なんで私が注意されるのだろう。座れない娘を叱っているだけなのに。先生は何を勘違いなさっているのだろう。頭の中を一瞬でいろいろな考えが通り過ぎた。思えばこの幼稚園に入るきっかけとなったのも、先生の思いがけない言葉だった。引っ越してきたばかりで誰も知らない中での子育てをしていた私は、周りに流されるようにお受験を目指していた。自分も偏差値教育で育ってきたので、子育てがうまくいっているかどうかの評価としてお受験は、馴染み深い基準に感じられたのだった。勇んで出かけていったお受験教室で、娘は見事に劣等生だった。まず、母親と話された時点で泣いていては、試験を受けることもできないのだ。笑顔で母親に手を振りながら、教室に入っていくお友達を横目で見ながら、一人っ子のせいか、怖がりで、慎重な性格の娘は、母親から引き離されるたびに大声で泣いた。残念ながら、これではお預かりすることができません。このセリフを何度聞かされたことだろう。その度に自分の教育方法が間違っていると指摘されたような気持ちになった。そしてやっと母親と一緒になれて安心している娘に、今度は泣かないってお約束できる？ときつい口調で聞いてしまうことの繰り返しだった。そんな中、軽い気持ちで見学に行った近所の幼稚園で、いつもの通り泣き出した娘を叱っていた私に、先生がおっしゃった言葉は、お母さん、お子さんに向かって泣いちゃダメって言わないでください、だった。一瞬何のことかわからなかった。先生は続けて、娘さんは泣きたいから泣いているんです。泣きたかったら泣いていいんです。泣かせてあげてください。娘は娘のままでいいんだ。泣き虫で怖がりでいいんだ。先生のその一言でお受験はやめ、この幼稚園にお世話になることに決めたのだった。その縁で3年過ごした後も、娘は相変わらず母親と一緒にいたいと泣いていた。当初よりは随分成長した母子ではあるけれど、やはり娘よりも小さい子供がきちんと座れている中で、自分の子供だけが泣いているのは、親として不憫でもあるし、正直恥ずかしい気持ちもあった。そしてつい、頑張って。みんなもちゃんと座っているでしょ？と叱りつけてしまったのだった。その私を見て先生がおっしゃった。お母さんが背負ってあげてください。頑張ってと子供に言うのは、自分がそんなあなたでは嫌だから、私のためにあなたが頑張ってと言っているのと同じことですよ。お母さんの荷物は、お母さんが背負ってあげましょう。先生、私はそんなひどいことを子供にしていたのでしょうか。自分の荷物をまだこんなに小さい自分の子供に押し付けようとしていたのですか？と驚いて聞き直すと、先生はうなずいて続けられた。お母さんならそんなかわいそうなこと自分の子供にできないでしょう。だからお母さんの荷物はお母さんが背負ってあげましょう。まだ 生まれて5年しか経っていない娘に、私は自分が背負うべき荷物を背負わせていたのだった。娘が泣き出して恥ずかしいのは母親である私。他の子供と同じことができない娘を受け入れられないのは私だったのだ。かわいそうに娘は自分の母親がそんな母親とも知らないで、恨むことも責めることもなく、生まれてからずっと私を信じて慕ってくれていたのだ。それからは娘を叱るときに必ず一度自分の心を振り返り、これは子供に自分の荷物を背負わせていないかと確認する癖がついた。確認してみると自分の背負うべき荷物がどんなに多いかということに驚かされる。娘は娘のままでいい。そのままの娘を受け入れ、信じ、支えることが母親である私の役目だということにやっと気がつくことができたのだ。あの先生のお言葉がなければ、相変わらず今も子供の表面だけを見て、一喜一憂していたことだろう。娘は今でも慎重で泣き虫だが、少しずつ自分らしさを出すことを覚えてきたようだ。母親の方も、泣いてもいいよ。あなたのままでいいよ。と言えるようになった分だけ、自分の荷物を自分で背負うことができるように